社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のポッドキャスト、略してダメポ第75回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。ということで、今回の配信から8月に入りましたね。8月1日配信の、番組ですけども、8月っていうともう本当夏真っ盛りですね。
本当ですね。
ね、お盆もあるし、どうですか、お盆の予定とかは、岡本先生は。
お盆の予定はゆっくりします、はい、それだけです。
ゆっくりします。あ、でもお休みはちゃんと取れる感じですね。
そうですね、多分取れるんじゃないですか。はい。
お墓参りとかは。
ああ、行くかな、どうしようかな。まあまあまあ、なんか全然まだノープランです。はい。どこにも行かないことは、どこにも行かないことは決まってます、多分。はい。今から何も取れないですからね。ホテルとかね。
まあね、なるほど。外出ても暑いですしね。
そうなんですよね。まあでもそうね。
ゆっくり過ごしましょう。
そうなんです。ね。そうなんです。
なるほど。で、お墓参りはした方がいいらしいですよ。
ね、そうでしょうね。う
ん、ご先祖様のことをね、考える時期っていうのが大切ですからね。
お盆はでもお墓参りというか、お盆はお家に帰るんじゃなかったですか、はい、お墓からいなくなるんですよね。
ああ、お盆に、そうですね、家に来てくれるんですよね、ご先祖様が。
ですよね。
はい。
だから
お墓参りもでもするんじゃないですか。
するのかな、一緒にすればいいのか。
どうなんでしょう、一緒にすればいいんじゃないですかね。多分ね
よくわかんないですね。誰か知ってる方は。はい。ぜひ、
まあ、それぞれの家庭のあれもあるでしょうし、ね、
はい。そうですね。宗派によって違うかもしれませんが、はい、ね、LINE に教えてください。
うちはこんな感じですというのをぜひ LINE に送ってください。はい、はい、というわけで、今日も、ご相談が来ておりますのでご回答いただこうと思います。はい、今日の相談こちらです。都内で整体院をやっています。個人として独立して4年が経ち、定期的に通っていただけるお客様も増え、昨年くらいからやっと経営的に安定してきました。とはいえ自分一人で施術を提供していますので、対応できるお客様には限界があり、一人での売上の上限が見え始めています。関連商品を販売等での単価アップにも限界がありますので、そろそろ人を雇って売上を増やしたいと考えています。以前から付き合いのある後輩に声をかけたところ、うちで働いてもいいとの返事をもらいました。人を雇うのは初めてなので、何から手をつけてよいかも分かりませんし、人を雇う際に注意することは何でしょうか、というご相談です。
なるほど、
なるほど、は
い、いいですね。なんか順調に事業を拡大しているみたいで、
ね、そうですね、
うん、嬉しい。
個人でやっていたところから、はい、ついに雇用を考え始めてきたと。
そうですね、
いいことですね。
いいことですね、うん、はい、はい、ね、本当にこういう個人事業主の方からのご相談っていうのは比較的多かったりとかしますね。はい。
うん。なるほど。
なんでね、いいことだなと思いますし、手続きという面では、はい、このポッドキャストでもね、何回かお話をさせていただいたように、はい、まず雇用契約書、雇用形態ですね、うんうんうん。雇用契約をするんだったら、雇用契約書をきちんと結んでいただくということが大切になりますので、まあそちらの内容は、以前何回かに分かれてですね、お話をさせていただいていると思いますので、はい、ぜひそちらをお聞きくださいと、
うんうんうん。ぜひそうですね。はい。
はい。思い出していただいてとは思いますね。
ぜひ聞いてください。
はい。ですです。で、あとはそうですね、まあ、一人目、本当に一人目ということで、いろいろといろんな方とお話を、はい、先ほど申しましたように、お話をする中でも、やっぱりね、こう、いろんな迷いが終わり、うんなところじゃないかなと思いますし、うんうんうん、正直、何もわからないということもありながら、はい、そろそろ雇った方がいいのかな、雇った方が楽になるしな、もっと大なこともできるしな、うんうん、みたいな、いろんなこう思いがね、はい、やっぱり工作をしてる時期じゃないかなと思いますし、うんうんうん、まあ、それ自体はね、うんうんうん、非常に楽しいことじゃないかなと思いますけど、 そうですね。だから多分1人目雇われるというのは、大げさに言うと2人目3人目ということよりも、こういろんなことをね、うん、考えることっていうのは多いのかなと思いますので、じっくりとね整理をしていただいて、ね、とはいえどっかでね、はい、決断をしていただくということも必要なのかなと思いますので、でまあ、当たり前ですけどね、やっぱり何のために人を雇うのみたいなところですよね。
何のために、なるほど、ほうほう、
そうですね。だからまあ人、まあその人を雇うという言葉を使わさせていただきましたけど、この放送でもね、何回かお話をしてます。今その働き方って本当に多様化してるじゃないですか。なんで、まあ、人を雇うというのは、社労士の出番というのは、やはり雇用契約を結ぶというね、雇用契約関係になるということですけど、雇用契約にならなかったとしても、人と何か事業をしていくというのは全然可能なわけであって、だそれは、
なるほど、
簡単に、一言で申し上げると、業務委託的な形ですね。お互いに、一事業主と一事業主で、まあ、こういうことを手伝ってくださいということで、それはまあ、ある意味、そういうことを選ばれる方も増えてますし、一人で事業をしていかれるということがやりやすい世の中にもなってきてると思いますので、まあ、そういうことと、じゃあ人を雇うっていうのは何なのっていうことで考えると、まあ、ある意味その責任的なものもね、発生したりとかするわけですし、
だから、
はい、そういう面で言うと、本当に何のために、じゃあ自分はどうしていきたいかなみたいな話ですね。
確かに業務委託でいい可能性もありますもんね。
と思います。業務委託の方がいい場合もあると思いますね。
業務委託と雇用契約だとどう、何が違うんでしたっけ？
雇用契約というのは、やはりその、なんていうんですかね、社員さんに対していろいろなことを、まあ、簡単に言うと責任の大きさが、まあ、両方あるんですけどね、責任の大きさというのは、雇用契約の方が法律的にも大きいですよね。はい、雇う側、雇われる側ということになります。雇う側の
責任が大きい。
はい。業務委託というのは、あくまでも対等な立場の人たちが雇うわけですし、で、雇用契約というのは、そうは言っても、ある一定の時間は、その、拘束をするという言い方がいいのかはあれですけれども、その時間であったりとか、能力だけじゃなくて、その時間ということをそこで働いてくださいということで、その契約になるわけですから、
なるほど、なるほど。
だから、まあ、業務委託は、割とこう、その方の、まあ、特にこのね、施術とかいうことでしたらね、生体の技術だけで考えたら、今までもやっていらっしゃるかもしれませんけれども、他のね、方に、例えばこの方の代わりにちょっと来てもらって、施術をしてもらうみたいな話で、まあ、その施術の技術だけを買ってるようなイメージになりますよね。
なるほどね。
でもまあ、こういう方がいいのか分かりませんけれども、その、割と雇用契約を結ぶということになると、技術ということもそうですし、まあ、前の雇用契約書の時にも話をしたように、どのぐらいの時間、本当にその方に時間を投入してもらうんですかっていうことが必要、きちんと決めましょうってなったと思いますけど、割とその一定の期間、働いてもらうということを前提に考えるのが雇用契約。
で、
一定のスキルをしてもらうっていうのが業務委託みたいな、そんなイメージが分かりやすくなったのか分かりやすくなったか分かりませんけど、
分かりやすくなりました。
ありがとうございます。
なるほどね。だから本当に何のために雇うのかを考えた上で、もしかしたら業務委託でもいいかもしれないということですね。
そうですね。なんで忙しくなって、その代わりに何かね、例えば本当に、今のな、まあ、こういうあれですけど、じゃあね、例えばもう個人でずっとやってたら、先ほどね、それこそ休みも取れなかったりとかするわけなんで、まあ、少なくとも自分の休みぐらい取りたいよ、じゃあ週に1回ぐらいその方に代わりに接してもらおうかみたいなことだったら、それでもいいかもしれませんし。でも、さっき申し上げたように、その、ある意味、雇用契約というのは、その、時間をこう共有をするとか、時間を買うという面もありますので、その、いろんなことをこうやはりやっていただくということも、まあ、ある程度の範囲の中ですけれども、ね、可能にはなるわけですよね。 だから一緒に考えていただく、まあ例えば業務委託で考えるなら、まあ施術だけをしていただくということはあるかもしれないけど、まあまあそれも業務委託で可能かというとそんなことはないんですけども、業務委託で例えばお店の宣伝に関しても関わってもらうだったりとか、宣伝の活動だったりとか、集客の活動まで携わっていただきたいだったりとか、まあそういうことを最初にきちんと決めて業務委託契約書を結べばいいんですけど、なかなかでも一人でやってる時とかってそういうものが難しかったりとかする部分あるじゃないですか。
なるほど、確かに。
あとはその今後ね、この方がやりたいことがどんなことがあるのっていうふうに考えた場合に、なかなかそのためにやっていくことって何をしたらいいのか分からない、試行錯誤の連続だよみたいなところで考えると、それを業務委託契約書を結ぶと最初から明確にするっていうのは結構難しいですよね。だからとにかくこんなことをやっていきたいんだけれども、一緒にやってくれる、それだからあなたにはこの時間働いてもらいたいし、このお給料を払いますよみたいなことになっていくんじゃないかなって、
なるほどね。
だからその方が雇うことによっていろんな可能性が広げていくのでしたら、まあ 1+1 が単純に2になるというね、時間的なものとか能力的なものだけじゃなくても、その方と一緒に働くことによって、その方のスキルでいろんなことを2人で試すことによって3にも4にもなっていく可能性があるんだったら、雇用契約を結んでいただいて一緒に会社とかね、生態院を作っていこうぜみたいなのがいいのかなっていう。
あ、なるほどなるほど。1たす1が2ぐらいの変化しかないんであれば、わざわざ雇用しなくてもいいかなってことになってくるんですかね。
そうかもしれないですね。まあ、そのこのご相談でいろいろとあるようにね、雇用するということでいうと、はい、まあ、そういう今の労働基準法というのはやはり当たり前ですけど、その雇う側と雇われる方ということでいうと、そうは言っても、まあ、契約なんて本当は対等なんですけど、一部対等じゃない面があったりとかしますから、割と、
なるほど、
雇う側の人はいろんなことをやってくださいね、配慮してくださいねっていうような、そういう考え方に基づいてますから、やることは多くなってしまうかもしれませんしね。
なるほどね。いやでもちょっと考えてみて、ご自身が本当に人を増やすことで、まあ、売り上げを上げていこうみたいなことがご相談にも書いてありましたけれども、どういう方向でいくのかみたいなことをちょっと考え直してみるのは一つ手かもしれないですね。
そうですね、そういう意味で、だから本当に、ある程度の収益でね、まあ多分その施術の枠がね、1日何枠あって1週間何枠あってみたいなところで、まあそれがもう満杯になってきてて、で逆に言うとも、ね、どっかに書いてありますけど、上限が見えてますっていう面で言うと、まあそれをどう増やしていきたいのかっていうことですよね。その、まあ、一番さっきの休みを当てるみたいに言うと、その1週間例えば100枠あったとするならば、100枠の中で、例えばこの方がやるところと、そのうち20枠とかね、3日とかそのぐらいはこの誰かにやってもらうみたいなことでもありかもしれません。でもそれだけで言うとしたら、雇用契約にする必要はないかもしれないですよね、そういう意味で言うとね。
なるほどなるほどなるほど。
一回100枠あって1人入ってくることによって、じゃあこの方が50枠やってくれて150になるっていうことで、もうそれしか見えないんだったら、もしかすると業務委託だけでもいいかもしれないですよね、そういう。
なるほどなるほどなるほど。はあ、面白いですね。なんかついついこう大きくしていこうと思うと、雇用しようとかそういう発想になっちゃいますけど、それだけではないってことですもんね。
そうですね、まあだからそこは本当に考えていただいて、まあとはいえわからない部分もあるので、エアでやってしまうっていうのもありますので、そこの雇ったらどうなるかっていうのは、まあそれに、でその際にやっぱり、なんで最初に申し上げたように契約書をちゃんと結んでおいて、何かこうね、揉めることができるだけ少なくようにしておこうというのはありますし。
なるほどね。いやー、なるほど、勉強になりました。
そうなんですよ。はい、
はい、
でね、ぜひ応援はしたいですし、
はい、ぜひですね、過去の配信でこの雇用契約書について3部作ぐらいで語ってる、
そうですね、はい、
ものがありますので、ぜひちょっと戻っていただいて、その辺聞いていただけると、より詳しく
雇用
契約書については学べるかなと思います
ので、手続きとかそういうことに関しては分かると思いますので、はい、
はいはい、ぜひぜひ聞いてみてください。そして今日の配信でもう少しここを聞きたかったとか、あ、そういうことだったんですねとか、感想、質問、相談、何でも岡本先生に直接ぶつけていただいて大丈夫です。番組の概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので、そちら登録していただいて、メッセージ ージを送る形でどしどし、お待ちしております。はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何を教えていただけるでしょうか。
はい、ありがとうございます。先月ぐらいの配信で申し上げた、7月10日までに、人を雇ってる方は、はい、労働保険料の申告とかですね、あるいは社会保険の算定基礎届の提出ということをしていただいてるかと思います。で、多分もう終わってる方がほとんどだと思います。たまにあるのはですね、保険料まだ払ってないみたいな方もいらっしゃったりとかしますので、お忘れのないように、はい、まあ労働保険料になりますけれどもね、はい、手続きはしてくれても、だけどもなんか、払わなきゃいけないことだったんでしたっけっていうふうに言われて、半年ぐらい経って、そうなんですっていうやり取りがないわけでもないんですので、
はい、
ぜひ、ちゃんと払っておいてくださいねということです。
そうですね、焦りますね、それは。
はい。
なるほど。暑いからといって、ぼやぼや捨てちゃいけないってことですね。
そうですね、はい。
しっかり払いましょう。
はい、ってください。
ありがとうございます。はい。というわけで、社会保険労務士、岡本正幸の、もうダメだと思う前に聞いてほしい、一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第75回、以上で終了とさせていただきます。岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組概要欄にある、三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、プロデュース、ライフブルームドットファン、ナレーション、水野あずさ、提供、三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。